献血
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education。
さあ、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生のコーナーです。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
ジョイのりこです。
はい、始まりました熱血教えて中澤先生。
はい、
まあコロナに負けちゃいられないんで、頑張らなきゃいけないと気持ちだけはね、はい、まあ
ありますけれど、
目に見えないんで、
うん、そこですね。
まあね、うん、まあそうですね、もうある程度は本当にこういう知識もつけたりしてるんですけど、うんうん、まあテレビ見ててもね、何見ててもなかなか何が本当で何があれなのかって判断つけにくいとは思います
ね。そうですね、
うん、だけどまああの最低限やっぱりこう一般論の中でやるしかないと思うので。
そうですね、
はい、
う
ん、まあその辺をね意識してやらなきゃいけないけど、なかなかこう大丈夫って言っててもトイレットペーパーなかったりとかね。
そう、
なんかいろいろこう思ってるよりも、
そうそう、
全然こうやっぱり情報って伝わらないんだな
って、ね、ですね。
伝わるとか伝わるけど、伝わらないとか伝わらないみたいな。
この前、
うん、
ティッシュ箱、
はい、あ、
トイレットペーパーだったか、多分ボックスティッシュですね、
はい、
ボックスティッシュだと 4、5個、あの1つのね、
うん、
このビニール袋に入ってるじゃないですか、
はい、
あれを4つ持ってる人見たんです。
はいはいはい、
ドラッグストアが出て、
はい、
ってなって、
はい、
まあ多分1個の規制がかかる前かな、
はい、
でももうテレビではあれはデマですって、
ね、
あのちゃんとあるので、
はいはい、
あの買い控えしてくださいみたいな、買うのを控えてくださいねみたいなこと言われてたのに、
うん、
二度見しました。ええって、だから両手に2個ずつ持って、
はい、
ボックスティッシュ4個入りのやつを、
はい、
したら16個、
うん、
ちょっと私にはその勇気はないと。この人は16個本当に 今の必要なのかなと思って、
うん、まあ普段そうやって買ってる人かもしれない、
うんうん、だから逆に私は一瞬そう疑ってかかったんですけど、うん、でも自分がトイレットペーパーを買うときに、
うん、
あの買えたんですね、私あのちょっともう2階の部分がなかったので、
はい、
たまたまあったんで買ったんですけど、これ私は普通にないから買ったんですけど、あるのにみたいなね、いつもみたいなそういう方でなんか見られてたら
嫌なんですね、
あちょっときついなみたいな。だから私はあんま疑っちゃいけないなと思ったんですけど、4箱っていうね、そういうなんかこうところのざわつきも起こるじゃないですか。
まあ本当ね、だから正しい情報をゲットしないと、
うん、
あのうがった見方っていうかね、
そう
ちょっとこう本来の行動ですらですよね、
うん、そう
なんかちょっと危なく感じる、
そうそうそう
なりますね、
なる、
うん、確かにそれはすごいわかりますよ
ね。
だからそのね、マスクとかもそうですけど、うん、してないのが、
うん、
あるのにしてないとか、
うん、
ないのでできないとか、
あ、そうそうそうそう、
だからそのバランスも、マスクしてないよって言っても、
うん、
ない人もいるじゃないですかね、うん、だから、まあ、そこは本当に冷静に対処しないといけないなと思いますね、
う
ん、だから確かにその、ね、洗ったりして乾かしたりして使ったりとかもあると思うんですけどね、
うん、
数は足りてないので、僕もうちもあのない子はなんとか紙で作ってあげたんですけど、
はい、
なかなか耳のところのゴムが難しくて、
あ、
痛いって言って、
あ、そうですよ、ね、
キッチンペーパーみたいなの作ったりしたんですけど、
ゴムも今だってないですもんね、ハンドメイドのお店って言っても ね、全部売り切れたら、ふっといあのやつあるんですけど、マスク用のソフトの細いねゴムはねないんですよ。
でもやっぱりでもね、買おうと思ってる人たちはそうやって買ってるけど、うん、まあいいかっていう人たちもいっぱいいるわけだと思うんですよ、
うん、
だからやっぱり買おうと思ってる人たちがたくさん買ってるかもしれないし、
うん、
そこはちょっとわからないんですけど、
うん、
まあみんながみんなマスク作ろうと思ってるとも思えないし、うん、だからそこら辺はまあね、ずっとお家で一人でいる場合はいらないかもしれないし、
そうそうそうそう、
そうそう、だからそこは本当に難しいとこですよね、うん、
ねえ、
なかなかこう例えばこう昔だったらお客さんに会うときは、
うん、
マスクしてたらちょっと失礼かなみたいなのもあったりとかしたけど、うんうんうん、今はマスクしてない方がいけないみたいな感じの印象もあるし、それは何がイエスかっていうのは本当に浸透するまではとても時間がかかります。
そうですね、
ものすごいこうデリケートなところだと思うんですね。だけど、うん、 まあ、みんなでやるって決めたことはちゃんとやらなきゃいけない部分もあるし、うん、かといってもやっぱりそのみんな生活があるわけだから、
うんうん、
そこら辺のところの経済活動のバランスもあるわけだから、まあ、バランス取りながらっていうのは本当に個々でやるのは本当に難しいなっていうのはすごい思います、
うん、そうですね。なんかこの前あのスーパー行ったんですけど、うん、まあ、人と一緒に行ったんですね。その方医療従事者だったんですよ、
うん、ま
あ、看護師さん、
うん、
入り口にスーパーとかね、ああいうあの店ってアルコール消毒置いてあるじゃないですか、
は
い、
ね、
入る時にもやる、で出る時もまあやるっていうところで、うんうん、であれ何プッシュ使います？
まあ1回書いてある回数ですね。
あ、回数書いてあるんですあれ。
書いてあったり1回やってると書いてあるんです。
あ、そうなんですね。
まあ、じゃとやらないですね。
私はワンプッシュやって、
まあまあ、
スリスリしてたんです。だけど一緒に行った医療従事者の子はワンプッシュ足りないよって言って、
ああそう
です、なんか2回ぐらいシャーシャーって押してもこの手にね、こうたまる化粧水かっていうぐらいなんかこう手のひらにたまってちょっとこうくぼみをつけないとダラダラ流れるぞっていう、それをこうたっぷりこうしっかり塗って指の先にも手首にも、まあ、テレビでもね、いろいろアルコール消毒の仕方みたいなの載ってたんですけど、そんなやっぱいるんだっていう。アルコールが乾くときに一番そのこう消毒効果が発揮されるみたいなんですけど、はーって言って、だから医療従事者の方たちはもう患者さん一人対応するごとにもう2プッシュをしてもうしっかりこうやってるそうなんですけど、手ガサガサにならないっていう話をね、
でもまあ、
してて
その現実的に無理じゃないですか、
うん、
あのまあ、患者さんに対してはそうだけど、
うん、
まあ、なかなかそこまでは無理だと思います。あ
のアルコールないですよ消毒が。
それはそうですよ、
うん、
だからそれはもうしょうがない、
手洗い
しょうがない時もあります、うん、と思います。それは皆さんそんなふんだんにね、それはあのないですよアルコールなんて。だからまあそれはしょうがないかなって思う時もあるんですけど、努力はしてます
ね。
なんか手に入れようとしても手に入らないのもあるし、ね、
そうそう、でもなんか手に入らなくてもお出かけの時にはね、お店屋さんがそういうの用意してくださってるので、やっぱりこう素通りせずに、まあ、効果的な、まあ、教えてもらった効果的な使い方で、まあ、しっかり消毒をしてあの店に入る、うん、出る時も消毒をしてお店を出るっていうのを改めてあのきちっと効果的にやろうって思いましたね。
なるほどね、
うん、
まあまあでもそれはそれでね、努力されたりとか、うん、まあ、実際やるのは悪いことではないし、
うん、
とてもいいことだと思います。ただまあなかなか供給がうまくいってないとね、
そう
難しいですね。
自宅ではできないですね。
まあでも普段
もうないもんで、
普段その医療従事者の方普段からやられてるからね、なかなか私たちってこう
すぐうっかり忘れちゃうんですよね、だってカゴだけパッて取ってすぐ入っちゃうとかね、
徹底してないですよね。だから僕らの世代って本当にあのなかなか難しくて、小さい頃は本当に少し菌あった方がいいぐらい言われてたから、まあなんかなんていうんですかね、菌はいいわけじゃないけど、うん、なんかそれぐらいのことを耐えないとダメじゃないけど、んなんかそんなノリが多分僕より年配の方は大体そんな感じで、
うん、
まあ、手洗いとかうがいとかっていうそのもないし、
うん、
文化もあんまりそんなに言われてなかった。大体だって部活動中に水飲むなって言われるってだ
から辛い。
だからそれがのんちゃんの時どうですか、まだセーフ、
うん、
僕らはだって水飲んだら死ぬって言われてましたね。
なんで？
だからそういう時代ですよ。
あ、そうです。
疲れるし、
うん、
水飲んだら体がだるくなるし、
うん、
これはあの体に良くないっていう、そういう部活動。
ただその休憩なしでやるぞゴーみたいな、いやいや、厳しいとかじゃなくて、
もう常識が水飲んだらダメっていう、
体に悪いっていう、
そう、そういうことですよ。
なるほど。
いや全然そのあのみんなそう思ってたんです。
うん、
疲れやすくなって だるくなるから水飲むと体に悪いから飲むなんて。でもそれでも人間飲みたいから隠れて飲んだりするじゃないですか、
うん、
怒られてね、
うんうん、
死ぬぞとか逆だったっていうね。
なるほど、
はい、これは僕だけじゃない、みんなそんな中学生そうですよ、水飲むんだりする
。うちはなんかだらだら休憩するなっていう意味で、あのいつでも飲んでいいわけじゃなかった。ただ水筒持ってったので、まあ、休憩時間に部活でちょっと飲むとかは挟ん
で。いや違います違います、全然僕らのぐらいまでは全然水飲んじゃいけなかった。
へえ、大変でしたね先生。だって運動部で
野球部でした
けど、お疲れ様でした。
全然本当大変でした。いや今思えばね、でもその時はそれが普通で、
うん、
でも飲みたいなって思うけど、それはだから死んじゃうけどいいか、いいと思うぐらい、わかる、
うん、
この
そうだね、まあ、我慢でき
る、まあまあ、
え、でも一応部活終わったら飲んでも死なないんですか？
みたいですね、よくわかんない。まあそれでも今みたいな常識じゃないもん、
はい、
全然違いましたからね。
なんだろう、
だからまあまあそういう 時代背
景。なるほど、先生のメッセージ届いてますけど、はい、大丈夫ですか。
じゃあちょっと読みましょう。
高橋おばさんからいただいてます、
はい、ありがとうございます、
教えて中澤先生のコーナーです、はい、中澤先生こんばんは。
こんばんは。
我が家のドラ息子の中学時代の友人が、はい、大学を落第して、はい、休学届を出して、はい、プラプラしているんですよ、はい、我が家のドラ息子は、はい、友人を選ぶなんてしません、
はい、
23歳で、うん、我が家のドラ息子はバイト、
はい、
小学校の囲碁将棋クラブの講師のボランティア、
はいはい、
そして子供たちのボランティアの指導、
はい、
結構忙しいですね、はい、割と忙しくしているんです、
はい、
ドラ息子の友人は点点点、できれば大学を卒業してご両親を安心させてあげたいのだけど、
はい、
というメッセージ。
なぜ休学されたんですかね、
うん、
落第して休学したら卒業できないですか、
うん、
その単純にちょっと疑問ですけどね、
うんうん、
なぜ落第したらもう一回留年して取り直せば卒業できるかな、うん、
ですね。
まあ大体8年ですよね、うん、大学っていられるの
は、はい、
僕の知ってる方もうちょっと長い方いるんですけど、いろんなことであってだけど8年ですよね。今も変わってないかな、うん、うん、まあだから落第しても留年して単位取れば卒業できますよね、うん、なぜ休学されてるんでしょうか。
嫌になっちゃったのかな、落第してなんかちょっと落ちちゃったっていうところがっくりきて。
大学を休学される理由はやっぱり金銭的な自由が多くて嫌になるってことは少ないかな。
あ、そうなんです
か。あ、まあ1年、まあ、経験則で言うと、うん、なんとなくですけど、ええ、大学1年、まあ、4年終わって1年2年ぐらいまだ知ってる子もいるし、うん、まあ、大学生としていられるんで、うん、まあ、3年4年やられてる人をだんだんちょっと知らない人が増えてくるし、
うんうん、
なんかちょっと年寄り感も出てくるんで、うん、ちょっと居づらくなるんですけど、僕の知ってる方たちはですよ。
あ、なるほど。
だけど、まあ、1年ぐらいだったらまあまあいるんでね。
そうか、
はい、だからまあそんなにじゃないと思いますけど。
でも友達にね、まあどういう距離感か分かんないんですけど、まあ、プラプラせずに学校行きなさいなんて言ってくれる人がいるのかどうか、
まあその子がね、どういう進路を歩むかにもよりますし、うんうん、あの息子さんが今後どうされていくかっていうのもあると思うんですけど、うん、接点を持つ時間が多いんですかね。
そうなんでしょう。でも忙しくされてるっていうことなんでね、この高橋おばさんの息子さんは。
い
や、
もっと忙しくすればいいんじゃないですかね、
うん、息子さんの方が。あ、もっと接点をなくすために。
あ、まあ別にその子がどうか分かりはないので勝手なこと言えないですけど、もし接点なくすなら忙しくして。
あ、そうですね、
はい、
う
ん、まだもうちょっと余裕あるかもしれないですね、う
ん、でもきっとこれだけね、たくさん忙しくされてるから、
うん、
ちょっと暇だわっていう人の空気に多分そんなに染まらないと思います、うん、
あ、
それはそれって多分割り切って友達付き合いされるんじゃないかなってなんとなく思うので。
若い頃はでも入れ込みませんでしたか、予定を。忙しくても。
うーん、
僕は結構入れ込んじゃうんで。
あ、そうなんですね。
前後いっぱい入ってても合間で行くみたいな感じでしたね、はい、私もまあ結構そういう面でいう大会系ですし、まあ、一応大学時代は特に主将やってたんで、
うんうん、
部活も本当自分メースでやってたし、
はい、
まあ、友達も、まあ、比較的多い方だと思うので、うん、いろんなお付き合いがあったので、
うん、
まあバイトは家庭教師週8でやってましたよね。
え、待って、週って7しかないですよね。
そうなんです。
どういうことですか。1日
ダブルヘッダーがあるんです。
はー、
はい、だからどっかで2回やるんです。空いてる日もあるから2回ずつやる日があるんですよね。
へー、
だから結構まあまあ紹介いただいたんでこんなんなんで。
すごいですね。
だから勝手に増えちゃったんですけど、
あ、
まあそれぐらいでやってましたよ。
そうか。
そうするともうカツンカツンですけど、うん、まあダブルヘッダーを3回やれば3日ぐらい空きますからね、うん、はい、
うんうん、
そうするとその3日は何して、部活やって、うん、友達と会ってとかしてましたんで、まあやりくりして結構時間は
使って。結局昔から超忙しいっていうね先生。今も忙しいですけど、
あんまり変わんないじゃないですか。だから忙しいの方が、忙しくする方は忙しくした方が
いいんです ね、まあ、まあ割り切ってね、きっともう23歳ですし。
でもその友達の方には休学生で卒業したらいいかなと、
うん、
休学すると1年伸びるだけなんで、
そこをじゃあちょっと言って
言ってい
ただいてなのか。
バックグラウンドも何もわからんまま勝手なこと言ってますけど。
そうだね、
はい、
まあ、そういった感じらしいです。
あ、ぜひまあ卒業していただいた方がね、はい、
そうですね、
正確なん
でいいかと思いますので、
まあ、私の周りもまあまあこう大学って結構残ってる方多くて、
うん、
僕は4年で出たんですが、まあ、結構知ってる先輩とかもなかなか残ってる方もいて、 はい、まあ、理系だとね結構単位取れずに留年しちゃう子まあまあいるんですよ、
うん、
いろんな自由があって、あんまり一般的な話じゃないんですけど、文系はまあ比較的行きやすいんですけど、理系の子なんかいろいろこうな自由で、たまたま落とすこともまあまああるんで、あと大学によってはその 1,2 年ぐらいでちょっとこう一回、まあ単位そこまで取りなさいみたいなルールがあったりすると、2年で足踏みさせて3年行かせるっていうのもあるんで、だからちょっとその大学によっても違うんです。
あ、なるほど、
はい、私の大学はもうそのままストレート行ってダメだったら留年なんですけど、理系系は大体2年とかで1回見たり、3年はないかな、2年ぐらいで1年とかで見たりとかして、必要単位なかったらダメとかっていうルールもある大学もあります。
はい、いろいろです、ね、はい、お友達と仲良くした方がいいと思うんですけど、
ね、まあでもね、こう見ててもやっぱり今でもそうだけど、ね、こんな時でも中学生とか高校生もやっぱり友達と遊ぶじゃないですか、
うん、
一人で走ってるとことはなくて、やっぱり友達ってやっぱりみんなでいればじゃないですけど、
うんうん、
やっぱり今でもねみんなで行けばまあなんか許される感あるかもしれない。なんかみんなで動いてること多くないですか。
そうですね、
女の子も、ね、結構なんかね二人ってとか結構よく見かけますよね、
うん、
二人って多くないですか。なんかね男ってなんか集団でガーって言ってる感じしますけど、
うん、
女の子のお買い物とかなんか二人ぐらいで仲良くしてるイメージがありますけど、
そうですね、
どうなんでしょう、
どうだろう、人による、それも人によるかな
イメージだけですね、
うん、
僕ら男同士でお買い物とかあんまりないかもしれない。
そうですね、
はい、まあ、ちょっと忘れ、今の子たち分かんないですけど、
でも男の子は結構集団でマックにいるってイメージですけど、今
それ
は偏見
偏見じゃないけど、別に僕マックいたかな、
マックにいるってイメージ
が ありましたね。そういやいました、20歳19の頃は、
うん、
あ、毎日マックのダウンに通ってましたね。
やっぱなんかそうですよね、
CM 出れるぐらいですね。
小腹すくのかね。
あ、まあまあ、
ね、まあ、女子は甘いもの食べて、
ああ、う
ん、
ありますね、
男子はなんかちょっとしょっ辛いもの食べて、
懐かしいですね。何の話だったの、
何の話、まあ、息子さんだった、
まあまあ、
高橋さん、まあ、大丈夫だと思います。仲良くしてもきっとプラプラしてるお友達がいたとしても、今忙しくされてるんで、はい、息子さんはきっといいと思うので、
これちょうどね、
見守ってあげてください。高橋さん、
大学みんなこうちょっと決まる頃なんでね、
うん、
なんかやっぱそういう3月そういう時期です
よ、うんうん、
いろいろあります。
メッセージありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。また送ってください、
はい、
後日談を
ね、
はい、ありがとうございます。
こんな感じでね、皆様からのメッセージがコーナーでは、
そうですね、ぜひぜひ、
ね、これからも引き続きお待ちしておりますので、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。